どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、輪廻転生や、この世が苦しみであるといったことや、仏教の開祖となったゴーダマ・シッタールタが悟りを得るまでの話を簡単に説明していきました。今回は、前回簡単に紹介した内容をもう少し詳しく説明していくところから始めていこうと思います。苦しみについての大まかな考え方は前回で語っているので、詳しく知りたい方は前回の放送を聞いてもらいたいんですが、簡単に言うと、苦しみとは相対的な概念なので、この世からなくすことはできないということです。苦しみをこの世界から完全になくしてしまった場合は、それと対になっている幸せという概念も消滅してしまうことになりますし、この世が楽しければ楽しいほど死は恐ろしいものになっていきます。光が強ければそれだけ影が濃くなると言えばいいでしょうか。苦しみについての大まかな考え方はこの通りなんですが、今回は輪廻転生と組み合わせた形で別の側面から見ていきます。まず、この世が苦しみで満たされているという発想と輪廻転生という発想は、当時インドを支配していたバラモン教が支配していた頃の世界観です。インドでは今現在もこの時代に作られたカースト制が採用されています。カースト制とは日本でも採用されていた士農工商といった身分制度のことで、生まれながらにして身分を決定し、労働の役割分担や差別などを行っていたんです。このような身分制度ですが、これを運用していくというのは結構難しかったりします。というのも、身分制度で中間層に位置する人間は自分よりも下のものを虐げることで鬱憤を晴らせますが、最下層の人間はただ辛い現実を突きつけられることになります。最下層の身分のものを虐げすぎて全てのものを奪ってしまうと、失うものが何もなくなった最下層の人たちは、開き直って暴動を起こすなんてことも考えられます。日本の場合は実質は最下位である農民を建前として武士の次という上位に持ってくることで気持ちのやり場を調整しようとしていたんですが、それでも失うものが何もなくなった状態に追い込まれると農民たちは一揆などを起こしていました。古代インドではその調整として輪廻転生やカルマといった概念を持ち込んで、そんな気を起こさせないようにしようとします。カルマというのは、簡単に言えば、自分の取った行動を数値化しようとするような考え方です。悪いことをした際にはマイナス何ポイント、良い行いをした際にはプラス何ポイントといった具合で、人の行動を人生を通してポイント化していって、最終的に死んだ時に判定が行われ、良い行いをした場合は上位の身分として生まれ変わるといった感じでしょうか。つまり、自分が最下層の身分として生まれたのは、前世やそれよりも前の人生で悪行を積み重ねてきたからで、自業自得。その身分から抜け出したいのであれば、現世で善行を積むことで少しでもマイナスポイントを減らし、プラスに持っていくことで、次に生まれ変わるときには、高い身分として生まれ変わることを願うという考え方です。最下層の身分に落ちたのは、自分自身が犯した過去の過ちのせいなので、それを差し引いて暴動を起こすなんてとんでもない行動で、もし国の制度に反して反発し、暴動を起こすなんてことを行動に起こしてしまえば、それは悪行とされるため、次に生まれ変わった世界では、今よりも下の身分として生まれることになり、さらに苦しむこととなる。このような考え方によって、身分制度を肯定し、暴動を抑えていったんです。この時代というのは、今のようにネットがあるわけでもなく、義務教育があるわけでもありません。知的階層以外の人たちは教育を受けていないため、字も読めないでしょうから、知識を有する人たちから、カルマや輪廻転生といったものを利用した一種の脅しを受けると、それを間に受けて、 奴隷の生活を受け入れる人も結構な数がいたんでしょう。これに対してゴーダマ・シッタールタが主張したのは、悟りを得ることによる解脱です。解脱とは、輪廻転生の鎖を断ち切って自由になろうという考え方で、言い換えればカースト制の否定にもつながる主張です。なぜカースト制の否定につながるのかというと、カースト制を維持し続けるためには、先ほども言いましたが、輪廻転生が不可欠です。低い身分に生まれるのは前世で悪いことをしたから。だからひどい仕打ちを受けるのは当然のこと。その辛い仕打ちを耐え抜いて、上の階層のものの役に立つことで徳を積めば、次に生まれ変わった時には、今よりも上の階層に生まれ変われるという世界観が前提となっています。しかし、悟りを得ることで解脱ができ、この世に生まれ変わらなくて良いのであれば、今生きている人生が最後の人生ということになります。次に生まれ変わった際の心配もしなくて良いので、今この瞬間を自分の思い通りに生きることができます。では、悟りを開くためには何をしなければならないんでしょうか。この当時、インドでは荒行が流行っていたそうなんですが、そのような厳しい修行を耐え抜かなければならないのかというと、そうではないんです。ブッダは荒行や瞑想といったその当時流行していた修行は一通り行いましたが、それでは悟りは開けないということを明言しています。結果としてブッダは菩提樹の下で3日間考え抜いた後、悟りを得ています。ではなぜ荒行などの修行は必要ないのでしょうか。それについては前回も少し話しましたが、そもそも荒行とは、凡外知如の考え方を誤解したことで生まれたものだからのようです。凡外知如の考え方は、宇宙と個人の根本原理は同じものなのだから、宇宙の根本原理である真理を得るためには、自分のことを知る、つまり自己探求が必要だという考え方です。その自己探求の結果として、アートマンとは自分を構成しているあらゆるものではない存在ということがわかります。言葉で表すのなら、あらず、あらずとしか言えないもの。あらゆるものに対して、そうじゃない、それではないとしか言えないものということです。つまり、自分がまとっている身分や所有している財産のことではありませんし、自分自身の外見や体そのもののことでもありません。アートマンとは、ただ観測しているだけの存在で、ただそれだけでしかないものということです。この考え方が時代を経ることに変化していくことになります。凡外知如を説いたヤージュニャ・ヴァルキアが、およそ紀元前750年から700年の人物で、ブッダはしっかりとした記憶が残っていないせいか、様々な説があるんですが、紀元前600年から380年の間のどこかと言われています。いずれにしても、ヤージュニャ・ヴァルキアが亡くなってから数百年経っての登場なので、ブッダが登場するまでの間、凡外知如は解釈が解釈を読んで、オリジナルからかけ離れたものになっていったんでしょう。では、どのようにして誤解されていったのかというと、アートマンというものは観測することができず、故に壊れることも傷つけることもできずに死ぬこともない存在なので、人間が肉体的に感じる感覚はアートマンではないことになります。この考え方がどんどん飛躍していって、肉体的感覚と精神的なもの、つまり魂的なものと分離させるような試みが行われます。その過程で生まれたものの一つが荒行だったりします。もう少し説明をすると、肉体的な感覚や肉体が存在することによって生まれる拘束感などはアートマンではないものなので、それらを感じないような境地に自身を追い込んでいきます。例えば、何日間も食事を取らないと、肉体は当然のように食事を欲するため、空腹に襲われることになります。ただ、空腹という感覚は、肉体が存在することによって生まれる苦痛や欲望なので、アートマンではありません。アートマンとは、 傷つかず、壊れず、故に死ぬことがないものなので、その苦痛や欲望はアートマンとは程遠いものと考えられます。これらの苦痛や欲望を精神的に抑え込むことによって、本来のアートマンに近づけていこうと思ったわけです。確かに、荒行というのは、苦しみや凄さが数値として理解できるため、一種の基準としても使えるため、非常に便利なものです。隣の修行者が9日間の断食に成功したのであれば、自分は10日間の断食に成功すれば、その人間よりも苦痛に耐え抜いたこととなり、自分の方が偉業を成したと他人に説明しやすいです。この記録を11日、12日と伸ばしていくことによって、成功に近づいている感覚が得られるので、目標も立てやすくなります。しかし、この荒行を行うという行為は、行えば行うほどにアートマンからは程遠くなっていきます。というのも、苦痛を乗り越える、苦痛を耐え抜くという行為は、苦痛というものなくしては生まれない価値観だからです。他人に真似できないほどに苦痛だからこそ、その行為が偉業とみなされているわけですし、苦痛を伴うからこそ頑張ったという実感が得られます。逆に誰が行っても苦痛を感じないような行為であれば、その行為を行ったとしても誰からも尊敬されませんし、一歩ずつ進んでいる実感も得られません。この荒行という行為は、苦痛という感覚に完全に依存した行為で、苦痛が存在しなければ意味をなさない行為です。別の視点から見れば、苦痛というのは肉体が苦痛を感じなければ意味をなさないということなので、肉体による感覚に依存しているとも考えられます。ですが、先ほどからも言っている通り、アートマンとは肉体やそれに付随する感覚のことではありません。にもかかわらず、完全に肉体の感覚に依存している荒行は根本的に間違っているということです。では、なぜ、このような誤解をされたまま、荒行が流行することになってしまったんでしょうか。理由は二つあって、一つは、アートマンというものの理解が非常に難しく、大半の人間が肉体的な感覚に依存した考え方しかできないからでしょう。私の経験を少し話すと、私は死の恐怖というものが昔から少なく、不安というものもそんなに感じない状態で生きてきました。これは今も同じで、今私が生きているのは今すぐにでも死にたい理由というものがないことと、自分が死ぬことで親が生きる意味を失ってしまうのではないかという思いから積極的に死のうとは思っていないだけなんです。このような考えは、単純に私がアートマンの意味を理解しているとか悟っているといったものとは関係がなく、単純に平和ボケということもありますし、満たされた生活を送っているせいで欲望が薄いからかもしれません。理由はよくわかりませんが、日常生活において死んだらどうしようなんて心配をすることがなく、そういった意味では死の恐怖からは解放されているとも言える状態を維持しているんです。このことを中学時代に当時の知り合い3人ほどに話したところ、その知り合いは口を揃えて私の考えを否定し始めました。その友人たちは、例えば今現在見ている漫画やアニメ、ドラマなんかがあるでしょ。今死んだらそれらが全て見れなくなるんだよ。とか、じゃあこの場で手足を縛って拘束して足から1センチずつノコギリで切っていってもいいんやねといった感じの見当外れのことを言い始めたんです。このような反論や説得は荒行を肯定している当時のインド人と同じような発想で肉体と意識を同一視した結果出てくる言葉です。前者の楽しみにしているコンテンツが見れなくなるのは良いのかといった質問は、そもそも肉体というものが存在していて、時間という概念がある世界にいるから起こる衝動です。時間があり余っているため、暇な時間というものが生まれて、その時間を埋めるために行っている作業がコンテンツを楽しむということです。 人間という存在は、そのコンテンツを見るために生まれてきたわけでも、存在しているわけでもありません。例えば、何らかのアクシデントで、1話見逃すといったことが起こっただけで、見る気をなくしてしまう可能性がある程度のものですし、他にやるべきことがある場合は、後回しにされるようなものです。死というのは、人生の中で最大の変化なので、それに対する恐怖が薄い人間にとって、コンテンツが見れなくなる恐怖なんてものはないに等しいわけで、コンテンツを楽しめなくなるから死にたくないなんて考えはナンセンスですよね。そして後者の足を1センチずつ切り刻んでいくという拷問ですが、これは完全に論外です。そしてこのように考える人が多いからこそ、荒行なんてものが肯定され続けてきたんでしょう。というのも、仮にこの拷問によって泣き叫んだとしても、それは痛みを感じて泣き叫んでいるだけであって、死にたくないという事柄とは全く関係がないことです。これは冷静になって考えてみれば、肉体的な痛みと死という全く別のものと同一視していることによって起こってしまう錯覚でしかないことがわかると思います。では、苦しまずに死ねる薬があったとして、それを差し出されたら飲むのかというと、これも別の話です。私は積極的に死にたいと言っているわけではなく、死ぬことに対する恐怖が薄いと言っているだけなんです。つまり、痛い思いはしたくないし、積極的に死のうとは思っていない。でも、死に対する恐怖が薄いと言っているだけです。これは言い換えると、今この瞬間に不可抗力で死んだとしても、人生に悔いはないということになるんでしょうか。先ほども言いましたが、死ぬということは人生において最大の変化でしょうし、生き物は変化を嫌うものです。状態が大きく変わることに対して不安が全くないのかといえば、そんなことはありません。ですが、その状態に絶対的な恐怖は感じていないということなんです。ですが、苦痛や変化に対する不安を死に対する恐怖と同一視してしまう場合、このあたりの違いというものが理解できないため、苦痛や不安を乗り越えるということこそが恐怖を乗り越える唯一の手段と思ってしまうんでしょう。二つ目の理由としては、荒行を通して悟りの境地のようなものに到達した人が実際に結構いたからだと思います。例えば、長期間の間走り続けるという荒行を行う人がいたとします。その修行によって修行者は、継続的な苦痛を体に受けるわけですが、人間の体は長期間苦痛を受け続けると、その苦痛を和らげるために脳内麻薬を出して苦痛を和らげたりします。マラソンランナーがランナーズハイの状態になって苦痛から解放されるなんて話もありますよね。このように人間は苦痛に耐え続けることによって脳内麻薬が分泌されて、変性意識状態になることがあります。私自身も過去に社会人になってから空手道場に通っていた時期があり、一時期仕事が終わってから4時間から5時間の稽古を週5日から6日行うという生活を過ごしていた時期があります。この生活を2年ほど続けた時、日常的に幻覚が見えるようになりました。それだけでなく、異様に体が軽くなる感覚など、明らかに普通の状態ではない状態が結構続きました。私の場合は、道場通いは趣味で行っていたため、本当に辛い時には休めるという逃げ道もあったので、精神的には楽だったということもあって、この程度の症状で済んでいましたが、これが半ば強制されるような状態で、自身を追い込まなければならない義務感などがあった場合、さらに重い症状が出ていたのかもしれません。このような状態は、先ほどのランナーズハイと同じような感じで、体が苦痛から解放されるように脳内麻薬を出した結果、変性意識状態に入ったんでしょう。この変性意識状態で、宇宙と自身が 一体となる凡外知如的な感覚が体験できるような状態に陥ることもあるようなんです。宇宙と個人の一体感を体験として知るというのは、古代のインド哲学ではまさに悟りのような状態とも言えるので、その神秘体験をした人間が悟りを開いたと勘違いし、荒行が悟りへ到達する手段だと誤解されたのかもしれません。では、悟りを開いて涅槃の境地にたどり着くためには何を知るべきなのかということについては次回から語っていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。